それでは、神の国の奥義ということで、30回になりますが、人となられた神の15回目をね、交わりたいと思います。で、まあ、全然寄ってなかったんですけど、結局ヨハネの福音書をフォローしている形になっているんですが、第9章をね、見てみたいと思うんです。で、まあ、非常に今世の中は何が起きるかわからないですね。小沢さんが突如辞めると言ってみたり、またやると言ってみたり私は彼期待してるんですけどね、ぜひ一回やってみてほしいなと、思っているんですが、どうも民主党もいまいちね、頼りないなと。皆さん、我々やっぱ祈る必要ありますね。まあ、日本も混乱だけです。で、はっきり言うと世の中どんどんこれから混乱します。だからキリスト教会も混乱します。みんな何を追っかけてます？追っかけるもの間違ってる。ですからその実がね、これから結ぶようになってきます。特に90年代になってからおかしくなったでしょ。80年代までは例えば命の言葉社で出ている本だってね、非常に深いいい本があった。ところが90年代になってからそういう本が全然売れないんですよ。だから例えばアンドリュー・マーレー、持ち間にのキリスト者の標準まで絶版になっちゃったね。そういう形でいわゆる霊的に非常にそのね、まあトレジャー、宝ですよね。そういう本が売れない。そして目先の流行ものばっかりが売れている。出版社もそんなものばっかり出してるんですよ。だからどんどん日本キリスト教のレベル低くなってます。そして何をやってるか、私の満足、私が恵まれたい、私も祝福された、私が人生で成功した、私、私、全部私付けになるんです。私付け、私、私、神のキリスト主の教えっていうのは、その私を捨てろって言ってるのに、手放せって言ってるのに逆のことやってるでしょ。ですからその私の実が結んでしまう。90年代の実が2000年代になってから結んでますよね。もうね、結んでます。ですからこれからね、リバイバルとか言って踊り踊ってる人いますけど、嘘です。リバイバルってのは何なんですか。一人一人の中の命が開かれることです。内なるキリストを見つけることです。で、前回、ミスターシュガーさんの励まされましたね。あなたの隣人って誰ですかね。キリスト教は何て言います。神を愛し隣人を愛す。私の隣人って誰かしら。え、この人、自分の旦那、子供、愛せない、できない。 No。 私の隣人ってどなた。キリストです。イエスです。最も近いお方でしょ。私と主は一つであって分けることさえできない。だからある意味で、私を愛することはキリストを愛すること、キリストを愛することは私を愛すること。えめ、非常に励まされて、まあ、あれに、あれはね、新しくその開かれたっていう、レスポンスもね、いただいてますけども、我々は宗教から解放される必要があるんです。宗教ってのはどういう道。いいことをしろ、悪いことをするな、違う。我々は善と悪の道ではなく、命の道を生きる。命の道というのはね、要するにキリストの命が喜ぶことを行えばいいんです。例えばキリストの命はですね、歌舞伎町行って騒ぐこと喜びます？喜ぶわけがない。我々はね、世の中のそういうところ行ったり、あるいは何かして喜びはないんですよ。私もね、お仕事の関係でね、いわゆるクラブっていうところにね、接待受けたことあるわけ。接待ね、女の子が隣に座ってさ、いろいろおべっか使ってくれんだよね、お酌してくれて、つまらない。全然面白くない。ああいうとこ行ってね、要するにね、ああいうとこで喜ぶ人たちっていうのはね、もう心の穴が開いてる人なんですよ。そこで格好だけやって、なんか満たされた気持ちになるだけ。だから私ね、なんて言うとね、ホステスさんが、なんかお客さんって普通の人と違うのねとか言ってね、接待のおべっか全然聞かないでしょ、ね、で逆にね、 その相手がね、僕にね、人生話始めるわけよ。私はそれ聞いてやると。どっちが客なんだって。どっちがホステスなんだって。私がホストになってますよ。いや、いろいろ身の上話あるんです、あの人たちは。悲しい身の上話もあるんです。ね。というわけで、ああいうとこ行って我々はね、とてもじゃないけどね、全然嬉しくもなんともない。しかし、キリストを賛美する。ね。なぜか嬉しい。聖書を読む、何か嬉しい。なぜでしょう。内なる命が喜ぶわけです。じゃあね、この喜びを求めていればいいんです。簡単に言うと。じゃあ、いいこと悪いことどうするんだ。ね、ちょっとこれ言っときますよ。ヘブル5章を見てください。ドクタールークは善悪、いいこと悪いことどうでもいいって言ってる、変な教えしてる。ノー。ヘブル5章を見てください。5章14節。こう書いてあります。しかし、硬い食物は大人のものであって、いいですか？経験によって良いものと悪いもの。もう今、新改訳で読んでますが、善と悪とを見分ける、なんて書いてあります？感覚を訓練された人たちのものである。ね、いわゆる教えじゃない。宗教の教えっていうのはね、例えばですね、この前言ったでしょ、幸福の科学なんていいこと教えてますよ。実にいい教えをしてます。しかし我々はそういう教えによって善と悪を判断するんではない。なんて書いてあります？善と悪と見分けるのは何だって書いてあります？感覚です。感覚ってどっから出るわけ？命です。つまり私たちの命が拒否するもの、ね、私たちの命が喜ぶもの、受け入れるもの、これは何によってって書いてあります？まず硬い食物です。硬い食物って何？御言葉です。御言葉の柔らかいところばっかしね食べてんじゃなくて、厳しいところ、硬いところを食べれるようになるのは大人だって書いてある。そして経験によって、だからある程度何かいろんなところを通されないといけない。命の経験を通った時に善と悪を見分ける感覚が養われてくる。これは理屈を超えたものです、ね、内側がノー、内側がイエス、これは理屈を超えて内なる命が教えるんですよ。というわけで善と悪というのは、いわゆる善悪、ね、いいことか悪いことか、クリスチャンはキリスト教徒の、ね、として、社会人として立派な教えをして、ね、いろんな義務を果たしてとか言って、ああいうものではない。我々にはある意味で全てのことが許されている。しかし全てが益になるわけではない。だから私はキャバレー行くなんて言いませんよ。行ってごらんなさいって。パチンコやるななんて言いませんよ。やってごらんなさいって。楽しいかどうか、全然私たちの命は喜ばない。逆に言うと命が喜ぶこと、これを求めていけばいい。この時に自動的にこの善と悪の、ね、感覚が訓練されてくるんです。これは理屈を超えたもの、命からのものです、ね、さあそこでですね、ヨハネ9章を見てください。ここ非常にですね、また面白いんですが、ヨハネ9章1節見ますと、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。これね、新改訳はね、道の途中でってなってるんですが、新共同訳はね、非常に面白い言葉使ってる。通りすがりにって書いてあるんですよ。通りすがり、ね、英語で言うとパスバイ、要するにたまたま通りがかった、非常に、何気にね、そこを通過した。通りすがりに、盲人を見られた。まあ見たっていうのもこれ目に入ったというセンスです。ね、英語では look at と see と二つある。look at っていうのは意識を持って見ることです。see っていうのは目を開けば見えるね。非常にですからこれはね、see を使っていて、非常に自然にふっとその盲人が目に入った。皆さん、私たちね、これ私たちですよ。私たちは何気なく主の視界の中にふっと捉えられたものなんです。主の視線がふっと私たちに交わされたの。 あのね、視線っていうのはものすごく重要です。あの病気の人っていうのは視線がおかしい。あのね、視線というものを見るとですね、人間の心っていうのの動きが分かる。で、例えばですよ、男と女がいます、ね、この2人がどういう関係なのかっていうのは視線の交差の仕方を見てると分かるんです。分けありなのか我慢してるのか。まあ今インターネットの怖いところはそこ、目が見えない。相手の目が見えなくって交わりなんて成立しません、ね、私たちはお互いに目を見て視線が交差することによって交わりが成立する。目は口ほどに物を言う。だからこの視線がね、主の視線がいいですか。私たちはどうして救われたわけ。私たちが主を選んだんですか。私たちが主を見つけたわけ。いつの間にか主はそこにいてくれたんでしょ。私もそう、ある時にね、あるクリスチャンと出会った。なぜそのクリスチャンと出会ったか知らない。そこに主はいてくれた。で、何気に私にふっと目を注いでくれた。だから、この救いというのはね、まず主が私たちに目を止めてくださることが先なんです。先に私たちが神を愛したわけ？違う。先に神が私たちを愛してくださったから私たちは愛を知ったんでしょ。イニシアティブは誰にあるわけ。主です。そしてエペソを見ると、私たちは地のもとに置かれる前からキリストにあって選ばれていたと書いてある。それが時間の流れの中である時にふっと主の視線がふっと止まって、そして私たちは何気にその主の視線に吸い付けられたんです。あれなんだっけな、ハリウッドの映画でね、ビクター・マッチャーっていうね、50年代のマッチョの、俳優がいるんです。ビクター・マッチャー、ね、非常にマッチョです、そのマッチョのですね、ビクター・マッチャーの映画に聖衣っていうね、聖なる衣っていう映画があるんです。でその中にね、そのビクター・マッチャーがね、イエスに、奴隷だったんですけど捕らえられていく場面ね、なんかロバに主が乗ってんですよ。でね、あれ違ったかな、聖衣だよね、確か。そうそう。でね、主がね、それをふっとこう見るわけ。ふっで、そのふっと見たその視線で捉えられてついてくんですよ。その主の視線っていうのは普通の人の視線とは全然違う魅力を醸している。ふっと、私たちもそうです。私たちはいいですか、私たちは神いると思ってました。まあ、僕はなんとなく神いると思ったけど、まさか受肉した神なんていうのはもう信じてなかったね。受け入れがたかったんです。しかしその主の視線があるときに僕にポッとこう置かれたわけ。そしたらふっと見てそれに引きつけられた。というわけで私たちはね、誰が私たちに視線をまず注いでくれたわけ。主です。この主の視線の中に捉えられるということ、主の視界の中に入るということ、これは幸いです。そしてこの盲人、まあ、生まれつきの盲人、ね、これに目が入った。この時に主は何を感じたんでしょうかね。でこれ9章ずっと見ていくと分かるんですが、2節、弟子たちは彼についてイエスに質問した。先生、ラビ、ラバイですね。彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからか、この人か、両親か。これが人間の考え方です。我々ね、何か自分にですね、不幸なことが起きている。あるいは自分に何かトラブルが起きると、あ、これはね、呪いだ、たたいだとかね。なんだ、あれがいけなかった、これいけなかったって、いろんなことをですね、その原因を詮索していくわけね。で例えばお子さんを亡くした、親御さんなんかそうです。子供が死んだ、それは私の責任だ、あの時ああやったから、あのことが責任問題じゃないか、このことが問題じゃないか、非常に自分をですね責め苛むんです。その、我々の人間の考え方っていうのは必ずそういうね、いわゆる因果関係、これがあったからこれがあって、これがあってこれがあってこれがあるという形で考える。これ人間の考え方です。しかし主は何て言ってます。イエスは言われた、この人が罪を犯したのでもなく良心でもない。それは神の技がこの人に現れるためだ。 つまりいいですか、こういう何かトラブルを抱える、何か問題を抱えるということは、その原因を因果関係探ってもしょうがないんですよ。起きたんだもん、なってるんだもん。それに対して我々過去に戻ってそれをね、もう一回キャンセルすることできます？あるいは自分を責めて、あああの時こうあったからダメだ、自分はダメだ、ね、もうダメだ、自分を責める、あるいは人を責めるの、あの人のおかげだ、この人のおかげだ、ね、あの人がこう言ってから私はこうなった、やり続ける、やり続けたい人はどうぞ、一生そこでぐるぐる回りです。それは何なわけ？神の栄光が現れるためだ。えめ、私たちは私たちの罪あるいは問題トラブルというのはそれどういうふうに捉えるわけよ。それは神の栄光が現れるためだと主は見てるわけ。私たち人間のレベルで見て因果関係であれが悪い、これが悪い、あれを直そう、これを直そう、 No、 主はもっと違うスタンスから見ている。それは何か、いわゆる我々は善悪の道で見てるわけね。いいか悪いか、あれをやったから悪い、これが悪かったからこうなった、これ全部善悪です。主はそれを超えた命の世界にいる主です。復活の領域に生きている主です。その主は我々をどういうふうに見るわけ？すべてそれは神の栄光が現れるチャンスである。アメン。ローマ3の7、ローマ書3の7ご覧ください。ローマ書3の7こう書いてあります。でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのか。あるいはこれ新教条約ですね。私の不真実によってね、神の真実がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのか。我々の罪、失敗、不真実は何のチャンス？神の真実、真理、栄光が現れるチャンスなんですよ。だから私たちはこのね、弟子たちのような発想に陥っちゃダメですよ。今自分が加わるのはこういうためだ、あの時こうした、そうじゃない。私たちのそういう古いものは何だって書いてあります。私たちのそういうものは全部終わっている。今日のウォッチマン2の黙想を見てください。いいですか、これもまた励まされる。私たちとあなた方とをキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神です。これを引いてウォッチマンにはね、主なる神ご自身が私たちをキリストのうちに置いてくださった。したがって私たちの運命はキリストの運命と結びつけられている。で、これ例えがあるの、ね、小さな本に紙切れを入れる。私も何度もこれ使わせてもらってますけど、この本の中に紙切れを入れる。そしてこの本をですね、いいですか、ビリッて破いたとします。破いたのは本だけど、その中に入っていた紙切れも一緒に破れちゃうんです。私たちはキリストがよくね、キリスト教ではね、キリストが私の身代わりのために裁かれて十字架で死んでくれた、身代わりで死んでくれたから僕らはもう許されている。違うって、私たちもそこにいたんです。アメン。もしね、罪のない方を罪とされた、これ冤罪になっちゃうね。だけどその中に我々罪人がいたんです。えめ、紙をここに入れて破けば紙も一緒に破れる。これをね、ウォッチマン人が言うように上海にこれを本を送ったとすれば、紙も一緒に上海に届くんです。キリストは今どこにいます？キリストは肉体を持って今キリストはどこにいます？御座にいますね。肉体を持って彼は人間やめてませんよ。御座に登った。今主の父なる神の右の座についている。命を与える霊として私の中に臨在されますが、肉体を持ってイエスは今御座にいます。しかし私たちはそのキリストの中に置かれたんでしょ。私たちもだからそこにいるんですよ。えめ、本の中に紙切れ挟んで本を送ったらですね、上海送ったら紙切れだけ残ることはない。一緒に行っちゃったんです。 だからキリストが死んだとき私たちも死んだ、キリストが復活したとき私たちも復活した、キリストが昇天したとき私たちも行ったんですよ。書いてある、エペソ書いてある。これ不思議なのね、日本キリスト教って面白いですよ。先生の教えを優先します。御言葉どっちかへ、脇へ追いやります。とんでもないことを教えてる、ね、ドクター・ルークは我々も昇天したと教えてる、御座についてると教えてる、書いてあるじゃん。エペソ2章6節、キリストイエスにおいて共に、なんて書いてあります？共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださった。キリストの運命は私の運命です。私の運命はキリストのものです。我々は切り離せないほどに一つであると、これが前回のミスターシュガーさんのメッセージだった。それをまた再確認してる。私たちはいいですか、明日からね、3行目、キリストが減られたすべてと私たちが全く同一視されてしまうことです。ですからいいですか、どうして私たちはね、自我を十字架につけてとかね、自我を殺してとか求める必要あるの？いや、言うでしょ、ホーリネス系では自我を砕いてとか自我を十字架につけて。 No、終わったって書いてあるの。我々の運命、救い主の運命はもう私のもの。キリストは裁かれて死んだの、我々も死んだんです。キリストは復活したんです、私たちも復活したんです。キリストは昇天したんです、座についたんです、我々もついているんです。ですから敵は今どこ？敵は今私たちの、エーメン、ハレルヤ。このスタンス忘れちゃダメですよ。さあそこで戻ります。私たちの、ね、むしろその失敗、私たちの、罪、私たちの不真実、それはむしろ何だって書いてあります。私たちのトラブル、私たちのネガティブなもの、何だって書いてあります。それは神の栄光が現れるためだ。問題に巻き込まれた時、いろんなトラブルにあった時、そういう見方をするのが命の道の見方です。これが誠の善悪を知るってことですよ。わかります？これは私にとって不利だ、これは私にとって有利だ、これは善悪、いわゆる善悪の道。私たちは命の道から見て、それをどう評価するかです。キリストの目を通して見なきゃいけないわけよ。キリストの目は絶えず神の栄光のチャンスである。私たちは、私を使わした方の技を昼の間に行う、誰も働くことのできない夜が来る。これ福音を聞こうと思ってもね、聞けない時が来てしまうんですよ。悔い改めようと思っても悔い改めることができない時が来てしまうんです。今がこの時です。今が昼の時です。私が世にいる間、まあ、こう世っていうのはね、実はあのコスモスというギリシャ語なんですが、人々ね、人々の間にいる間、私は世の光である。これ主の受肉を言っているんです。神はいいですか、我々ね、僕もそうでした、相対論的なね、相対論を唱えたアインシュタイン的な神を信じてたんです。なんか神がいて、神はこの宇宙をものすごい精密に作られた。しかしその神が受肉して死と復活を経るなんてことは信じられないんですですね。だけど神は肉体をとって私たちと全く同じ無力なベイビーとして生まれたんです。考えてください、あのベイビー首ひねればキュッていっちゃいますよ。でしょ、だからヘロデは殺そうとしましたね。だけど主の主権によってあのベイビーは守られている。無力な時っていうのは誰が守るわけ？最近世の中おかしくなってますから、生まれたばっかりの赤ちゃんを捨てますね。高校生の女の子とかね、赤ちゃんを捨てるでしょ、ゴミ箱とかに。そういう犯罪がいっぱい起きてる。日本とかも盗作してる、病気です。だけど普通は無力なものを見たら私たちは保護するんですよ。ほっぽらかします？それは母性本能が許しません、ね、不正本能も許しません。赤ちゃんを見たら保護するんですでね。神は私たちを同じ目を持って見てくれる。皆さんは力のある人、有力者、日本キリスト教の有力者、我々は無力なものです。 無力なものは幸いです。なぜ？神の目に留まるからです。神が保護するからです。神が守るからです。我々は何を誇るべき？力を持つこと。この業界で影響力を持つこと。この業界で宣伝いっぱいやってね、あの先生は日本一の牧師様だ。 No、 私たちは自分の無力さにとどまるべきです。自分の無力さを誇るべきです。皆さん、自分が何かできないってもう言わないで。私に言ってくる人いる。私はできないんで。できないからいいって言ってんのにさ、できないんです。知らないよ。できないから幸いだと主は言ってるんです。なぜ？主の恵みは十分だ。できる人は災いです。名前を売っていろんなことをやれる人、災いです。私たちは無力なもの。イエスは究極の無力を経たんですよ。赤ちゃんとして生まれ、そして十字架につけられた。何もできないんですよ、あの時。そして父からすら切り離された。父と完全に一つだったお方が父から切り離されたんです。無力さの極限です。その無力さを彼は通った。誰に信頼したんですか？父です。必ず父は放っておかれないんでしょ。私たちも死を経るとき、弱さを経るとき、無力さを経験するとき、そこが主の御手が置かれるチャンスです。だから十字架っていうのは甘いんですよ。甘いんです。ガイオン夫人は、私は私の十字架に口づけをしたい。甘いんです。甘い十字架。イエスはその後何て言いました？私は世の光だ。受肉、受肉っていうのは人になった神、そして世の光である。ヨハネ1章の14節に書いてありますよね。まあ、ここは前にもやりましたが、言葉ロゴスは人となって、肉となって私たちの間に住まわれた。これ原文では幕屋を張った。このお方がの中に何があったと書いてあります？命の光があった。私たちは今いろんなことでね、道塞がれたりトラブルあったりする。しかし不思議ですね、内側に何かが光ってる。前をもう全部塞がれてるようですけども、私たちの内側には何があります？光がある。キリストが光です。イザヤ9の2、イザヤ書9の2、これ予言されてますよね。イザヤ書の9の2見ますと、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。我々はもういつもここにいるんです。皆さんはね、いろんな問題、いろんなトラブル、いろんなことの中に包まれて、なんか真っ暗になってしまうように感じるだけ。これは我々の感覚とか感情、私の思いは騙されるんです。その騙されてそれを信じるから真っ暗けになる。我々はこの光の中にも置かれているんです。でよくこれ言うとね、キリストの中にとどまりたいとかね、キリストをもっと一つなりたいとかって言って頑張る人いる。おかしいよね。入ってんだから頑張る必要ないって。でしょ？また空回りすんのよ。ね、ドクター・ルークはその死が大事だ。じゃあ死にたいんですけど、死ねないんですよ。当たり前だよ。もう死んで復活してんだから。キリストの中に生きたいんですけど、よくわからないんです。キリストの中に生きるってどういうことですか？もういるんですよ。あのね、森っていうのはね、外から森見るとこう森が見えるわけ。あれが森だ。中に入っちゃったら今自分が森にいるかいないかなんて分かんないですよ。でしょ？回れたら木があるだけですよ。我々っていうのはもう入っちゃってるわけ、キリストの中に。だから周り見たってさ、入ってんのか入ってないのか分からない。入ってるからもう見えないんですよ。キリストを外に置いていたら、あ、これがキリストだ、私はこれだって分かるわけ。私はその中に入っちゃってんだから、そこにあるのは何よ？個々のキリストのいろんな良き成分が、ね、良き要素、良き属性、ご性質が見えるだけです。だから私は今いるのかいないのかとこうやって考えるってことは、もうそれが罠です。 私たちはもうすでにいる、いる、置かれた、一つ、ね、単純です。感じる、感じなかったって言うんだよ。感じる感じない関係ない。もう何度も言ってんのにね、それがね、感じたい人が多いわけ。感じたい、感、それは感じる時もあるでしょう。感じない時がほとんどでしょう。私はアップダウン繰り返して、そんなどうだっていいっつってんのよ。あのね、ジェットコースターね、いいですか、乗った時にね、平らなとこゴトゴトゴトゴトゴトゴトって走っててごらんなさい。つまんないっすよ。ジェットコースターは上と下があるから楽しいんでしょ。人生は上と下がこうあるから、ね、変化に富んで面白いんですよ、人生は。ね、我々の経験もそうです。大いにアップダウンを楽しんでください。えめ、安心しました。私なんかしょっちゅうアップダウンを楽しんでる。朝起きるとね、もううずくの、走りたいで、パッと走り出すでしょ。なんかこみ上げてくるんだよ、うわーって喜びが。なんなんだこれはみたいな。躁病状態に入ってるから、ね、感情のね、感情障害二層性っていうのはバイポーラー、躁と鬱を繰り返す。あれ、やや躁に入ってんのかなと思う。入っちゃってる。楽しい。わかります？人生っていうのはね、じゃあ仕事行くでしょ。あ、仕事、まあ仕事も結構楽しいんですよ、私ね。こんな調子で講義やってるわけ。要するにね、仕事つまんないものと思ってるからつまんなくなっちゃう。楽しめばいいんです。面白い、何やってても面白い。感情なんてのいくらで変化しますよ。こんな気分の時は鬱陶しいんです。だけど我々その感情で生きるんじゃない。私は信仰によって生きる。イエスは受肉した神、肉体を取った神、そして光で盲人を癒します。これ不思議ですよ。地面に椿をして、椿で泥を作った。これこねたんですね。こねた、泥を作ったってあるんですが、これ新共同訳ではこねたってなってる ね泥をこねた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。汚いよ。ペッペッつばしてこねて目に塗る。なんで主よそんなことするんですか。不思議ですけど、これ素晴らしい。いい？椿をするってことはどういうこと？イエスが人だということです。我々と全く同じ人なんですよ。椿が出る、そのつばでこねるんです。そしてこうイエスは受肉した光であると言ったでしょ。そして椿をして、ね、その椿はイエスが人間であるということを証明してるんです。皆さん、私たちと全く同じなのよ。これね、私は自分の経験でわかるんですけど、救われるっていうか信じる前はね、神が人になった、肉体を取ったことが信じられないんですね。だけど今度それ信じると、イエスが本当にね、またこれね、本当の人だったっていうことがまたね、別の意味でね、信じられなくなる。神じゃん。だからイエスが神だっていうことを信じることが、まあ初め難しかったんですね。だけどイエスが神だと信じたら、今度イエスが人だっていうことを信じるのが難しくなっちゃうわけ。なんか私たちと違う、別の人なんじゃないかね、なんかそんな僕はイメージを持ってたんだ。だけどイエスは我々と全く同じこの肉体を持った人なんです。だからイエスはヘブル書にあるように、ね、兄弟たちと同じ血肉を身にまとわなくてはならなかった。そして我々と全く同じ肉体の苦痛、肉体の弱さ、試みすべてを経験したんでしょ。人間を全部知ってる人です。唾を吐いた、一番人間的なことですよ。ですね。そして その泥とね、ご自分の唾をこねるんです。でこれね、あの創世記のですね2章7節を見てほしいんですが、このこねるっていう言葉はですね、創世記の2章7節に、いいですか、その後神である主は土の地で人を形作り、その鼻に命の息、霊を吹き込まれた。そこで人は生きる魂となった。これ原文ね、生きるものじゃない、生きる魂となった。ですから体はどっからできてます？土の塵を、これね、こねるという意味の形作る、ヤッツァーというね、ギリ、あのヘブル語なんですが、こねて人を形作ったんです。わかります？私たちのね、オリジンは土がこねられて形作られたものなんですよ。ところが罪を犯したために我々、まあ罪の中に生まれ、結果として盲目状態に生まれていたのが私たちです。じゃあその目を開くためにまた主は何をするわけ？今度はね、生きるアダムに対しては何をしました？土で体をこねて鼻に命の息を吹き込んだんです。そうですね。今度ここで目を開けるときには何をします？イエスの唾をこねて塗り込んだんです。いずれにしましても、神のな、何か、主の内側から出てくるもので、私たちは作られ、また目が開くようにされるんですよ。ね。私たちこの主の唾を塗ってもらうってことは、ものすごく幸いな経験なんです。皆さんね、ちょっとダジャレになりますけど、我々さっき言いましたね、世のもといが置かれる前からもう主のために取っておかれたんでしょ。主は唾をつけておいてくれたんですよ。選んでくれた。これは私のものである、ね、そして私たちに唾をこねたこの泥を塗って目を開いてくれたんです。時間の中で、それによって私たちは何を見たの？キリストが光であることを見たんです。というわけで、この唾をこねて盲人の目で塗る。土っていうのはアダマですね。アダマっていうのはアダムのもうオリジン、ね、初めの言葉ですけど、土、これは私たちです。そして私たちはキリストの何か、キリストから出た、キリストの口から出たものとこね合わされた時に目が見えるようになるわけ。これが私たちの経験なんです。我々いつかね、塗られたんです、この目に。主がこねて、椿をこねて、ね。創世記では息を吹き込んだんですが、この目を開けるときには唾をこねて、唾を我々にね、こねて塗り込んでくれた。それで目が開いたんです。イザヤの29の16を見てください。イザヤの29の16、ここでね、このこねるという言葉ですが、16見ると、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からずやだと言えようか。陶器師は何をします？土をこねるんです。同じ、私たちもキリストの唾とともにこねられて霊的な目が開かれる。そしてまた私たちはね、絶えずこねられて内側に今何を作ってもらってるわけ？キリストです。キリストです。だから神の主のね、口から出る何か。我々は今、何によって生きるかというと、神の口から出る何によって生きます？言葉です。言葉がこねられてんだよ、我々の中に。だから皆さんはね、このイエスの口から出た言葉をね、こねなきゃダメですよ。聞いて分かった、はい、おしまい。右から左、左から右、終わり。毎日の生活の中でこねる必要があるわけ。そのためにご自分の唾を土とこねて目を開けてくれたんです。これから先はこの後、いいですか、盲人は何をしろって言いました？シロアムの池に行けって言ったんだよ。目がまだ見えないんですよ、ね、その盲人にこのシロアムの池に行ってですね、その塗った泥をですね、洗えと主は命じているわけ。不思議なことを言う主ですよね。泥を塗った目、シロアムへ行ってね、そして洗え。盲人だよ。彼どうやって行ったと思う？僕はシロアムの池見てきました、イスラエル行った時ね。今はこう城壁に囲まれた深いところにあるんですけど、まあ当時どうなったかわかりませんが、とにかくそこまで彼は手探りで行ったんでしょう、こうやって。 ね。そしてシロームっていうのはこの意味、はい、使わされたものという意味です。で、皆さんね、いい？創世記49の10見てください。創世記49の10。ここにヤコブがですね、自分の子供、ね、12人の子供に予言するんです。その将来を予言するんです。ね、その、49のですね、いいですか ?10。ユダに対して、ね、ユダの獅子の子、我が子よ、うんぬんとこありますが、10節、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。この白って何よ？シロアムです。同じなの。シロって誰？救い主です。メシアです。使わされたものです。わかります？ですから、この 目に塗られた泥、ね、それをシロアムの池に行って洗えってことは何を言ってるわけ？誠に使わされたお方のところへ行けということです。それはシロです。この49の10に予言されているユダ族から出るメシアのことを言ってるわけ。使わされたものでしょ？ジーザスです。ですから実は主はね、泥を塗ってね、で、あそこへね、白アム池って言ったんだけど、本当の白アムの池の実態って何なの？ジーザスです。我々が目を開かれるのは、イエスがこのように目を留めてくださる何気に、そしてご自分の口から出た唾をね、こねて、それでそれを塗り込んでくださる。それを今度、まことの白アム、使わされたもののところへ行って、今度は洗いを受けるんですよ。エペソ5章には、私たちは御言葉の洗いによって清められるって書いてあるね。この洗うっていうことは、御言葉、ね、まあ、イエスご自身が言葉なんだけれども、それによって洗われるということです。その時に大事なことは何？泥塗ったのは誰が塗ったわけ？神です。主です。だけど、白アムのところに行くのは誰？盲人自身です。私たちの責任と神の責任が両方がいるということ。多くのクリスチャンは恵んで恵んでくださいください。終わり。棚からボタン持ちもない。人の側の責任を果たさなきゃダメ。これ何度も言ってます、私は。ね、主は我々の無力さを知ってますよ。だから先に関わってくれるのは主からです。私たちの側から接近できない。主の目にふっと止まって、その主の目に入った、選ばれた、唾が作られた、そしてそれが時間の流れの中でいろんなことを通して目が開いたんでしょ。でこの時に私たちは自分で近づかなきゃダメなのよ。その白アムまで行って、まだ目が見えません、主よ、どうやって行くんですか。目が開いてから行きます。ダメだって。目が開いてないけれども、行けって言われたから行くんですよ。誰のところへ？誠の白です。メシアのところへ行くんです。どなた？ジーザス。この創世記49の10の白ってのは白アムのことです。白アムってのは使わされたもの。これによって目が開かれる。主の技っていうのはね、理屈超えてますよ。泥を塗る、誰が思いつきます？だベニヒンがやれば多分 目に手を置いてね、アダブラカラブラとか言ってね、治れ治れ、あ言わないかそう神の技はいいですか、私たちの思いをはるかに超えた方法です。そしてある意味でバカらしい、つまらない方法です。土の塵と唾混ぜて塗るんだよ。神の技は私の思いをはるかに超えてる。しかしここにね、さっき言ったようにこねられる、形作られる、陶器師がね、粘土をこねる、それ創世記でこねて形が作られる、そして息が吹き込まれて生きるようになった、今度は主の口から出た唾をこねられて目が見えるようになる。わかる？同じ流れがありますね。神の何かが私たちの中にこねられているわけ。御言葉を単純に聞くなって、教えてください、教えない、絶対や、教えない、こねろって自分で絶えずその言葉を思い巡らし、こねるんです。毎日の生活の中で御言葉をこねるんです。 このこねることによって私たちの中にキリストが形作られていくんですよ。えめ、そしてパリサイ派、はい、戻ります。またここでね、パリサイ人がねガタガタ騒ぐの。もう主が何か技するたびごとにこの盲目の人たちがね騒ぐんです。13節から34節ね。こいつはあの白アモンド、あの座っていたあのね、盲人か、お違うよ、いや似てるけどとは言ってさ、で家族に聞く。家族はもうほらユダヤ人恐れてるから、あいつはもうあの子は大人だから本人に来てくれと。で本人のとこ行ってまたどうやって直したんだと、もう言ったじゃんって言ってんのにさ、何度も何度もしつこく聞く。そしてあいつは罪人だと、イエスが罪人だ、いや罪人に目が開けることができようか、私は彼を信じますって言ったら、何て言った、お前はあいつの弟子だ、俺たちはモーセの弟子だって言ってんだよですね。今ずっと長いところを非常に短くまとめたんですが、25節、24節ね、私たちはあの人の罪人であることを知っている。あの人と誰よ、イエスですよ、イエスのこと罪人だ。だからその盲人ね、直してもらった人、それは私は分からんけど、大事なことは今は見えるということです。ハレルヤ、これが我々の証です。私たちには必ず結果があるということ、これをユダヤ人がね、あるいは日本キリストの偉い先生たちが何言おうと否定できないの。お前らは単なる信徒だよ。神学校出た、牧師暗示受けてる、予言受けてる、ブルトマン神学知ってる、バルト神学知ってる、シュライラマハ知ってる、知らないじゃん。わお、俺は教職だ、お前らヒラシントだ。 No、 そういう人が何を言わせとけって。私たちは今目が見えるんです。私たちは今こういう経験がしたんです。誰が何と言おうとこれを覆すことはできない。それ全部復活の中の経験ですから、これを無効にすることはサタンでもできないんです。ハレルヤ、大胆に言えばいい、今私は目が見える。ブルトマンなんか知らない、バルトなんかどうでもいい、私は今目が見える。イエス様が目を見えるようにしてくれた、イエス様がこれをくださった、イエス様がこれだけのことをしてくださった。ハレルヤー、エメン。ある人たちに言わすとね、日本がリバイバルしないのはね、教職者が少ないからだ。違うて、教職者が多すぎる。前も言ったけど、キリスト教なんだっけ、あれ情報ブックとかあるんだよね。いつの間にかうちに載せられてたんだけどさ、あれ名前出てるの教職者名簿っていうのがすっごい数が乗っかってるわけよ。多すぎる、教職者多すぎる。献身しろしろ、違う、我々は全員献身者です。やめ、全員が奉仕者です。全員が祭司です。皆さんの仕事がそのミニストリーなんですよ。家庭の主婦は家庭の家事ね、サラリーマンはそこの仕事、教員は教員、医者は医者、それがあなたのミニストリーです。それが主から委ねられた役割なんだよ。献金で食わしてもらうの、多すぎる。考えてごらんなさい、プロテスタントせず50万ですよ。50万の中に何人献身者いるのよ。みんなでさ、なんかその牧師の家から年金から退職金から、まあ全部用意しなきゃいけないんだって。皆さん用意してくれる、私の退職金、僕の老後面倒見てくれる。わお、自己責任でやれよって。でしょ、自分で食べろって。教職が多すぎるの、偉い人たちが。私たちの信仰を普通のおじさんおばさんが担うべきです。リバイバルってのはそれです。皆さんは誰から何言われようと一言言えばいい、主がしてくれた、今は目が見える。この盲人は恐れてないんだよね。なぜ、事実だもん、主は本当にしたんだから。パリサイ人何言おうと、 無効にできないんです。そしてただ一つのこと、ね、今は見える、どのようにした、また聞いてるよ、もうお話ししたでしょ、あなたは聞いてくれなかった、これは固くなな人の特徴です。何度も何度も同じことをねちっこくねちっこく聞く、この粘着性編集性というのは病気です。ねちっこい、何度も何度も同じこと、いい加減にせ、私は相手しませんからね、いや勝手にやってなさい、はい、どうぞどうぞ。私たちは一回聞いたら目が見えてんだから、目が見えてんだから神の栄光です。えめ、そしてこのね、主がですね、まあ、何かすると波風がこうやって耐えてくるわけですが、結局ユダヤ人たちはね、いい、こう書いてある、お前もあの者も、あ、お前もあの者の弟子だ、しかし俺たちはモーセの弟子だ、罵って言ったんですよ、罵って言った、俺たちはモーセの弟子だ、これ何よ、プライドです、ユダヤ教のプライドです。同じようにキリスト教のプライドもあるわけよ、私たちはこれこれ教派の流れ、200年の歴史のある教会の流れ、ね、なんだキングダムフェロシップ怪しいな、わけのわからんおじさんおばさん集まって、なんだかわけのわからんことこの不気味なビルの中でやって、カメレオンみたいな、ね、緑色のビルの中何やってんだみたいな。教会ってのはもう永遠にあるんですよ、主がね息を吹き込まれた時に教会は誕生してる、それがいろんな形で現れるんですよ、人間の伝統じゃない、この流れだから正統、こっちはノー、そういう肉なるものにパウルは何て言ってる、一切頼りとしない、私はベニヤ民族の中のベニヤ民、ユダヤ人ヘブル人の中のヘブル人、ね、ベニヤ民族のもの、立法の義に関しては欠けがない、まあ、彼口が滑ってるんですけども、私は誇って誇るならばいくらでも誇れるって言ってるんだよ、僕だと誇りますよ、僕は東大の学科生だよ、もう東大出てるんだよ東大あのね、牧師って学歴に弱いね、弱い、僕の周りはね、もうペコペコすんの、某大きな教会の牧師、あ、金沢先生、金沢先生、こうやって来るの気持ち悪いって本当気持ち悪い、学歴弱いよあの人たちは、本当にもう見えちゃうすぐに、私たちはそういう肉なるもの一切関係ないんです、だから僕は寿町面白かったわけ、あそこ関係ないもん、東大だろうとなんだろうとね、俺は俺東大で働いてたの、東大ねピカピカ光るかと思えばね、裸足のおっさんが来てさ、先生俺博士号取ったっていましたね彼ね東大から文学博士取りましたって喜んでるわけよ、ね、兄弟何の研究したのって、江戸時代の研究しました、ようやく認められました、博士号取りました、よかったねと、裸足なんだよ、匂ってるわけよ付き合ってあげるの、一緒に喜ぶの、主は何て言いました、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣け、それが多少ちょっとね妄想入ってたとしたって喜びを分かち合うということですよ、楽しいね、それからね1週間か2週間経ってまた会ったわけとのね、名刺くれた、名刺、文学博士〇〇〇って名刺作っちゃってんだよいやー楽しいよ、本当に面白い、そういう世界ってな、僕はねあのインテリ嫌いなんです、はっきり言うと、あのトラさんっていいんじゃん、てめえ差し詰めインテリだなってね、あの気持ちよくわかるわけ、インテリ見るとムカつくんですよ、おめえインテリだなもんインテリ嫌い、そのインテリにプライド置いてると気分悪いね、本当に気分悪い、私たちは一切そういう肉のものには頼らない、俺たちはモーセの弟子だ、お前は何の弟子だ、私たちはキリストの弟子です、俺はブルトマン神学の権威だ、お前は何だ、
私たちは主の弟子です。しもべです。無力なものです。何も知らないものです。何もできないものです。ハレルヤ。私たちが誇るのは自分の無力さです。でこの人たちはね、いわゆる宗教の霊なんですよ。まあ、宗教の霊っていうのは簡単に言うとね、自己栄光化の霊です。肉に頼る、肉を誇る、ね、宗教の霊っていうのは全部ここに行くわけだから、必ずいろんなね技を行った時に最後どこに栄光が行ってるか見れば、その技がどういう技であるか分かります。で来たる日に主のキリストの御座に立つ時、我々そういう技は全部焼かれるんでしょ。キークサワラは全部焼かれるんですよ。そこ誇ったってしょうがないって、僕ら今俺はこれだけやったって。 No、 私たちはね、この宗教自己栄光化の霊から解かれる必要があります。また逆にね、このイエスのようにこういうことを語るとね、宗教の霊を持ってる人を刺激します。ムカつくんですよね。ドクターが気に食わねえ野郎だな、あいつは。なんかたくさんいるみたいね自己栄光化の霊、自己を栄光化するこの人たちにとっては最も気に食わないのはジーザスクライストです。なぜ？自分を栄光化しないのが十字架の道です。でしょ？自分を、ね、一切無にするのが十字架でしょ？だから嫌なの。ですからユダヤ人だけじゃないですよ、この霊に使えるのは。いわゆるキリスト教徒、クリスチャンと自称している人たちがみんなそれに捕まってます。自分の伝道団体を大きくして目立ってね、一生懸命そういうことをやって、そういうのはみんな自己栄光化の例です。あんなところに一緒いろんなメディアに顔を出してさ、いろいろさ、有名だ、何をさらけ出してます。自分をさらけ出しちゃってるわけよ。自分をさらけてる。恥ずかしいんだけど恥ずかしくないんだね。恥ずかしくないんですよ、あの人たちは。恥ずかしかったら出ないもん、あんなところに。でしょ？で、イエスはね、結局盲人、大事なこと、飛ばした37節見てください。で、このユダヤ人に対して、いい？例えばこう言ってますね。神はね、とにかく目を開けられた神は罪人の言うことを聞かないんだと。だからあの人はね、それをやってくれたと。こんなこと聞いたことないと。ね、そしたら、34節、彼らユダヤ人は、お前は全く罪の中に生まれていながら私たち、俺たちに教えるのか。私たちが御言葉をね、偉い先生に語ってごらんなさい。こいつ俺に教えに来たぞ。俺に教えるのか。表は言わない。あ、そう、兄弟姉妹、そうですか、よかったですね、ハレルヤですねと言いながら、この野郎教えるのか。わかります？俺は教職だぞ、お前信徒だろ、教えるのか。何の霊？この霊です。ユダヤ人たちの中に働いていた霊です。前回も言いました、私たちはキリストがこれをしてくれた、目を開けてくれた、これをしてくれた、単純にそれを共有して喜べばいいんですよ。えめ、それが神学的に言って、今奇跡なんてありえないから、あんなものは嘘だとかね、いろんな神学的に言ってこうこうだ、俺の教派ではこれを認めて、認めてるか認めてないかじゃない、神がするかしないかです。え、神がしたらそれは喜べばいいんだよ、共に共有して喜ぶことができるかどうか。絶対そのね、自分を当てにしてる人はそれができません。共有して喜ぶことができません。また共有して悲しむこともできません。お互いに共有する、シェアするということができなくなる。これは命を共有していないということです。教会はなんで一つになるわけよ。主義主張、我はこれを信ず、我はこれを信ず、全部一致したら OK なの。なんで一致でも何でもないって。私たちは一つなんです、もうすでに一つなんです。それは命が一つだからです。その命を共有するのが我々をまとめるわけでしょ。運動して一致運動なんてナンセンスで、決めるから嘘です、嘘です。我々は命を共有するときに一つなんですよ。人の技っていうのはね、非常に醜いね。いわゆるあっちをパッチワークし、
ね、いろいろも塗り固め塗り固め、ちょっと動くとさ、ね、お化粧ちょっと今日厚く塗りすぎたから笑わないようにしとかないと、笑うとひび割れるからみたいな塗りたくったってのはそういうことになっちゃうわけよ。しかし素肌美人っていうのは自由に怒ることができる、自由に笑うことができる、自由に喜ぶことができるわけでしょ。私たちのふりする必要ないって、怒るとき怒れ怒れ、喜ぶとき喜べばいい、それを共有するんですよ。単純でしょ、単純です。でこの盲人はそれを単純に言ったんだよ、ね、でイエスは彼らが彼を追放したことを聞いた。で彼をここはね、見つけ出してって書いてありますね。探してくれたんでしょうか。ね。イエスはこの彼をケアする。ね。で、あなたは人の子を信じるか。その人は言った。主よ、その方はどなたですか。私がその方を信じることができますように。ユダヤ人の対応と比べてどう？あいつは罪人だ。まあ、悪霊に疲れてるとかも言ってんだよ。ところが、主よ、その方は誰ですか。そしたら、あなたが見た。あなたはその方を見た。私と話しているのはそれだ。この盲人の目をなんでイエスは開けたわけですか。盲目とは一体何なんですか。でこのユダヤ人に対してイエスは言われた、ね、私は裁きのためにこの世に来た。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためである。そしたらパリサイ人は、俺たちが盲目、俺たちが盲目というのか。そしたらイエスは言った、あなたが盲目であったなら罪はなかった。しかしあなた方は今目が見えると言い張る。それが罪だ。なぜこの盲人の目を開いたんですか。その盲人が今紅葉綺麗だよ。来週ブログに写真出します。三池公園のブログ、あのね、紅葉、あれを見るため、あの紅葉を楽しむ。それはもちろんそうですよ。主の創造は素晴らしい。春は春の喜び、秋は秋の喜び、冬は冬の喜び、ね、四季それぞれのあれを目で見て楽しむんです。しかし最も大事なことは何だったわけ？何を見る必要があるわけ？その方です。この人は、その人が前にいるのに気づいてない。しかしその方だ。あなたと話しているのがそれだ。主よ、私は信じます。それ彼はイエスをこれ、ね、ひざまずいて拝したっていう意味なのね。ひざまずいて拝する、これが目が見えるということです。逆に言うと、いろんなものを知識があろうとなかろうとね、あるいは、物理的に目が見えていようと、あるいはなんか、ね、霊界とのなんかチャネリングができようと、イエスをどなたと心得るかが外れていたら盲人なんです。我々ね、日常生活の中でいろんなことありますよ。さっきも言った、あ、このことが起きると、あのことが悪かった、自分ダメだダメだ、僕も今一つやってるんです。あ、ダメだダメダメなやつだなと思いながらいるんですけども、それは主の栄光が現れるチャンスだったでしょ。そこで何を見るわけよ。ジーザスです。その方を見ないで他のものを見ていることが盲目です。えめ、あらゆる時に失敗であろうと、私の真実であろうと不真実であろうと、罪であろうと良き行いであろうと何であろうと、そこにおいて何を見続ける必要があるわけ。ジーザスです。皆さん、もっと神学勉強しなきゃダメですよ。え、カルバンの聖書講義を勉強しなきゃダメですよ。改革派神学勉強して、は欺かれちゃダメですよ。私たちは何に目を注いでいくわけ。この方、あなたの目の前にいる、それがね、その方、これを見続ける。もしそこから目を離して他のものを言ってる、主義主張だ、なんとか神学だ、なんとか主義だ、そんなものを言ってたとすれば、それは霊的な盲目なんです。盲人の証拠なんですよ。そこで私たちは祈りをする必要があります。エペソ 1-18、これこう書いてある。またあなた方の心の目、これね、理解力の目、ね、理解力、アンダースタンディングの目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐべきものがどのように栄光に富んだものかを見ることができるように。これをするために、私たちはその前、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の霊を まあ、新改訳全部御霊にしちゃうんですが、知恵と啓示の霊を私たちに与えてくださいますように、これを自分の祈りとすべきです。今もしねトラブル抱えてます、行き詰まっちゃってます、どうしようもないね、いろんなことに罠にはまってます、そしたらばこの知恵と啓示の霊を求めるべきです。イエスを見るように目に泥を塗ってもらって白アムへ行くべきです。白アムって誰？イエス、使わされたもの、白、イガ族の白、メシアです。第一コリント4の4、こう書いてある。その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしている。この世の神っていうのはこれ未信者だけじゃないよ、クリスチャンだって思いがくらまされるんです。わかる？と他のもの求めんのよ、ね、私のこと認めて、私のこと何とかして、私こうよ、私はあれだしと。究極の盲目って何だって言いました？私を焦点付け、私を全てとすることが究極の盲目です。なぜ？自己栄光化の霊です。そのために私たちは必要なのはこの知恵と啓示の霊、それによってイエスがどなたであるか、絶えずイエスだけに目を止める、これが私たちの、ね、経験であるべきなんです。えめ？というわけでこのね、主の御業っていうのはただ単に人々をびっくら仰天させるためにこういう技をしてんじゃないんですよ。何を言いたいわけ？私に来いって言ってんだよ。私から命を受けようって言ってんです。私がそれであるって言ってんです。ユダ族から送られる指導です。王権はその、ね、足の間を離れることはない。誠の主権者はどなた？ジーザス。祈りましょう。おー、ハレルヤ、おー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、おー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、おー、主を感謝します。あなたは受肉した神であります。私たちの間に幕屋を張った神であります。おお、今私たちの極めて近くまで来てくださった神であります。肉なるものを誇り、自分の何かに頼り、自分の何かを主張するものには見えないのであります。しかしよ、あなたはこの盲人、生まれつきの盲人、私たちであります。アダムの中に生まれすでに罪を得ていた不条理な存在でありました。しかしそのものに通りすがりに目を留めてくださったことを感謝します。そしてなぜかご自分の唾と土をこね、私の目にそれを塗り込んでくださったことを感謝します。そして白アムの池に行って洗え、誠に使わされたもの、あなたご自身であります。 私たちはそこで洗いを受けたことを感謝いたします。そして目が開かれたことを感謝いたします。あなたこそこのユダに対するヤコブの予言、いずれその白が来て王権は彼を離れることなく、杖は絶えず彼の足の間にある、主権はそのお方のもの、このお方を私たちは見ることができたのであります。なぜでしょう。わかりません。あなたが目を注いでくださったからです。私たちがあなたを選んだのではなく、主が私たちを選んでくださり、憐れんでくださり、そして目が見えるようにしてくださったことを思います。私たちはあなたがどなたかわかりませんでした。しかし今はわかります。しかしよ、我々の思いがまたくらまされ、あなた以外のものからそれ、あのミニストリー、このミニストリー、あの油注ぎの器、あの予言、この何とか幻、あの教え、この教え、世の中のまたキリスト教会の流行とか、それのものにさまようとき、私たちは盲目を経験しているのであります。なぜこのお方のとこに行かない、なぜ誠の白アムの池に来ないのかと主は悲しんでおられるでしょう。私たちがあなた以外のものを求め、あなた以外のものから何かを得ようとし、あなた以外のもので満たされようとし、あなた以外のもので満足を得ようとする、これはあなたの心を傷つけます。主を許してください。しかし私たちは自分の失敗を、自分の罪を単純に告白します。そして血潮を仰ぎます。この時私たちは新たにあなたの前に出る勇気を与えられることを感謝します。何度でも倒れても、何度でも立ち上がるようにと、すでに血があることを知るようにと、この血によりあなたはすでに義とされていると、安心して私に頼るようにと、私たちは絶えず白アムの池に向かいます。そしてどうぞ主はあなたがアダムを土をこねて作られたように、そこに霊の息を吹き込まれたように、今私たちをもこねてくださっていることを感謝いたします。私たちの目を開けるために土をご自分の唾と一緒にこねてくださったことを感謝いたします。そしてまた私たちの内側において御霊が油塗りを持ち、主を御言葉をこねてくださることを感謝いたします。主をどうぞ私たちがショートカットな道を求めることはありませんよ。辞書を引いたらすぐに分かると、そのような船舶な道を歩むことがありませんように、御言葉の一つ一つを絶えず反芻し、聖なる動物のように絶えず反芻することができるように、そして絶えずこねることができるように、心の中で内側で思いを持って意志を用いて御言葉をこねることができますように、この時内側にキリストが形作られていることを感謝します。そして主よ、私たちがあなたに会って得たもの、あなたの経験は私の経験、あなたが得たものは私のもの、私とあなたは一つであります。私は今キリストのうちにあります。あなたと私は切り離すことができません。この真理を見ることができますように。なぜもがくのか、なぜ自分を改善し、なぜ自分を改め、なぜ自分を向上させ、なぜ自分の欠点を直そうともがくのか。それはもう終わっている。そうではなく、内なるキリストが作られることを求めるように、そのために御言葉をこねるように、陶器師が粘土をこねるように、何度も何度もこね、それをまた形作り、また潰し形作り、これをすることが私たちの仕事であると知るように、キリストは私たちのうちに着実に形作られるでしょう。そしてどうぞ主よ、知恵と啓示の霊を絶えず私たちに送り続けてください。この心の目、理解力の目がくらまされることがないように、
絶えずこの理解力が開かれているように、思いが開かれているように、何かの主義主張神学それらのものにこの思いを満たされることがありませんように。私たちの思いはただキリストのみ、あなたを見つめ続けます。信仰の創始者であり完成者であるお方から目を離さないでいなさい。あなた方のうちに良き技を始められた方は必ずあなた方のうちにその技を完成してくださるであろう。あなた方はキリストの来臨の時にこの油塗りにとどまるのであれば恥を受けることがないであろう。あなた方の霊と魂体が全部守られて見舞いの前に完全なものとして立つことができるであろう。御言葉が言っているゆえに信じます。この盲人が主を見てあなたの前にいるものがそれである、主を信じます。そしてひざまずきあなたを礼拝しました。私たちにできることはただそれ一点であります。あなたの前にひざまずきあなたを礼拝いたします。あなたが主、あなたに王権があり杖があることを宣言いたします。あなたの王権は永遠であります。このヤコブの予言、ユダ族の獅子から現れる城に対する予言が今成就したことを感謝いたします。あなたには全ての権威が与えられております。その権威を私たちに使えと言ってくださっていることを感謝いたします。私たちは祭司であります。どうぞ私たちを宗教の霊から解放してください。日本キリスト教の霊から解放してください。私たちはごく普通のおじさんおばさんであり無力なものであります。しかしあなたの恵みは十分であります。あなたの守りは十分であります。あなたが私たちの力、あなたを喜ぶことが私たちの力であります。ますますあなたを喜びます。弱さにあってあなたを喜びます。ハレルヤ。キリストを求めるように、キリストのうちに全てがあるゆえにこの方を求めるように、この方のもとに行くように、ただイエスのみ、そのイエスの前に膝をかがめ主を拝するように。主よ、あなたが主である。 命を、また光を感謝いたします。